楽楽ファイブ遠藤仁志です。今週の楽楽ファイブも東日本大震災の特別番組として放送します。今日は福島原発災害特別番組です。福島原発の大きな事故によって海水への放射能汚染が大きな問題になっています。そこでこの時間は東北大学名誉教授で地球環境学がご専門の川崎剛先生とお電話がつながっています。川崎先生、よろしくお願いします。
はいはい。
先生はこのお住まいは今どちらでしょうか。
神奈川県の藤沢市です。
はい。ちなみにこの東日本大震災が起きた3月11日はどこにいらっしゃいましたか。
藤沢市の自宅にいました。
藤沢はどれぐらい揺れたんでしょうか。
かなり揺れましたね。私地下室にいたんですが、
うん、
立っても折れないような状態でした。
この藤沢とこの震源のこの宮城県沖とはかなり離れてますよね。
300キロぐらいですね。
300キロでもそれほどの揺れがあったんですよね。
そうそう、ひどかった。
さて、あのこの福島原発のこの問題なんですけれども、この海の放射能汚染がさまざまにこの報道されています。今日の新聞によるとこの高濃度の放射性物質の含む汚染水が総量520トン放出されたというこの今日の記事であったんですけれども、この海のこの海洋汚染、この先生はどのように見ておられますか。
ともかくこの海にですね、そういう放射性物質を出していけないというのはロンドン条約というので国際的にも禁止されているわけですね。
はい。
それからもちろん日本でも禁止されている。
うん、
だそういうその禁止されていることをやらざるを得なかったと、こういうことにね、非常にこの重大な危惧を感じますね。
そして今回このまず最初にこの高濃度の放射性のこの汚染水がこの流出したというものがありましたよね。
いや、低濃度です。
さっきに低濃度でしたね。
低濃度です。
この低濃度でありこの高濃度の高濃度であり、確かにこの放射性物質を含む汚染水は海に出てしまったのはこれ
間違いない
ですよね。
そうです。
今後この汚染された水というものは、この海に拡散するというのはよく政府の発表とか東京電力の発表で言ってますけれども、ね、これどこまで行くとこの拡散というのはゼロになることはないですよね。
いや、つまりね、その海の流れによるわけですね。で今度の場合には第一原発のとこから流しましてね、ちょうどそこのとこに親潮という北からの、寒流がですね細く入ってるんですよ。
はい。
ですからこの前のようにですね北茨城の木まで拡散しないで、流れてしまった。今からは北茨城の木からはですね今後はちょっと黒潮に乗りますから東へ拡散するだろうと思われますね。
なるほど。先にこの親潮で千島列島から流れてくるこの水が南へ押し流し、そしてそれが沖合に流れていくと黒潮、南から流れるものがこの太平洋の中央部へ向かっていくということなんですね。
今からね、要するに北茨城沖から、今度は東に行くだろうとというふうに私は予想しているわけですね。
この海ってこの太平洋大きいですよね。その中でこの黒潮なりその親潮なりのこの海流というのがあるんですけれども、これはこの回っていきますよね。
回ってくってともかく海流に乗るわけですよね。その、放射性物質も、それで乗ったために北茨城まで行ってあそこで、コーナゴの汚染が、見つかったわけですね。
これ全世界的にはどういう方向へ行くんでしょう。
何が海流がですか。
はい、この放射性物質とともに
東へ行ってだんだん拡散していくと、薄まっていくということになりますね。どんどん東に行って
この薄まっていく上で、この魚とかの影響というのはだんだんこれリスクとしては小さくなっていくんですか。
そういうことですね。
だからゼロになることは
もうどんどん薄まっていきますが、それはゼロにはならないけれども、そういう拡散の予測もあるわけですね。拡散の予測によるとね、かなり薄くなりますね。しかし、どんどんハワイの方まで行くんですよ。
はいはい。
しかし、ずいぶん、その放射能レベルは低くなると。 いう、その、そういう予測があります。
そして今回この海流のもう一つの中に魚とかそういったこの海の中で生きる生物がありますよね。
そうそう。
この魚、今回いろいろ魚でこの蓄積されていくという、
それはね、結局あの生物濃縮、濃縮って言って、結局最初にあのプランクトンが汚染されて、次に小さい魚を食べるわけ。小さい魚がプランクトンを食べて、それから中ぐらいの魚がプランクトンを食べて、だんだんとそれにごついていくわけですね。その度にその濃縮されるんですね。だんだんと濃くなっていく。それを生物濃縮っていうわけですね。
これはこの連鎖的にいくと、この死骸がもしこの回転沈みますよね。
いや、死骸じゃなくて、
はい、
結局は今一番問題になってるのはコウナゴっていうね、小さな魚なんですよね。稚魚なんですよ。イカナゴの。だからそれを今度は生きたまま食べられるわけですね。
これが人間に影響がある恐れで、今回福島県に対して出荷が停止という判断がありましたよね。
そのコウナゴが汚染されてるから、その出荷停止だと、なりましたね。
まあ、この政府の発表に我々はこの安全なものが現在出荷されているというところで、この食べていいものと、まあ、出荷制限がかかっているもので、この判断できるというものなんですね。
そういうことですね。
先生、この今回のこの汚染水の拡大とかは、この過去にあったんでしょうか。
いや、だってそういう放射性の物質をね、流したのは初めてですから、日本では。ただまあ、他の国ではあるんですね。
あったんですか。
もちろん今までいくらもあるわけで。イギリスの、スコットランドのセラフィールドというところからは、アイリッシュ海にかなり、汚染水出していて、非常に国際的に問題になってるわけですよ。ですから過去にはそのいくらもあります、他のところで。あるいはそのソ連でね、原子力潜水艦が沈没して、そしてそれから出てきたとかね、そういう例はいくらもあります。
こういったさまざまなこの過去の事例と今回の日本の事例とは全くこの参考になるとかはあるんですかね。
参考になりますかね。要するにこの日本の場合は、問題はですね、日本の原発は大丈夫だ、大丈夫だと、それ安全神話があったのにもかかわらずね、それがダメだったと、ここに問題があると思うんですね。
この楽観的すぎたという、
楽観的すぎたっていうか、やはり、電力会社とか政府が、それをですね、危険だ危険だって、危険なそのいろんな指摘があったわけですよ。それをあんまりこのきちんと採用しなかったというところに問題があったんじゃないですかね。もっと慎重にね、準備をすべきだったと私は思います。
まあ、今後この福島原発のこの事故がありました。今後また新たに対策をする上ではどういったものがあるんでしょうか。
一番大事なのはね、電源が失われないことなんですよ。結局原発の事故の場合には3段階ありましてね、最初に今原発を止めると、2番目に冷やすと、3番目に閉じ込めると、この3段階が完成しないと危険なんですね。
止める、そして冷やす、そして閉じ込める。
今度は止めるのは成功したわけ。原発の制御場がおりましたからね。2番目の冷やすができないんですね。つまり電源がその失われちゃったの、その津波のために。それで電気が使えないから冷やすことができない。そういう状態に今なってるわけですよ。
この先生のお考えとして、この原発というものは今後見通しというのは先生なりのお考えはありますか。
やはりね、今ね、その原発が日本にその54基あるわけですよ。ですからこれをまずね、徹底的にあれすると、調べると、そして安全対策をその考えると、そして新たに14基の今原発 その建設計画があるわけですね。これは凍結して、そして、作らないと、こういうですねことで当面は望むと ということだと思いますね。
なるほどね。まあ、この今回の事故に関して先ほどあの冒頭に言いましたこの海への放出があってこの水産業としてのこの両立というのはなかなか難しいですよね。
それはね海の出せなければいいけども出しちゃダメですね。絶対両立が難しくなるから絶対に出せないというですねそういう体制を作らなきゃダメですね。
今後この汚染水がまた再び出るという可能性はあるんでしょうか。
あると思いますよ、
うん、
だってどんどんどんどんほら水を注入してね冷やしてるわけですよ、
うん、
その水が溜まっていくわけでしょ、
うん、
それがやっぱり出てくる可能性あるんじゃないですか。
これは低濃度ですか高濃度ですか。
両方ありますよ。
両方で
ですからね、高濃度ができたら大変だけども、
うん、
どうなるかわからんけど今まではあの低濃度を出したわけですね、
うん、
高濃度はまだ幸い出ていないと。しかし将来出ないという保証はないと思いますね。要するに今はその水を注入してるからいくらでも溜まっていくわけで、
うん、
循環しなきゃダメなんですよね、
うん、
そのためには電源を確保しなきゃダメなんで今それを一生懸命やってるんでなんとかなりそうだって話もありますけれども、
うん、
早くその電源を確保してそして水を注入するのをやめるということですね。
まあ、これがなかなか現状ではね今難しい状態ですけれども、まあ、現場の人たちが一生懸命頑張っていただいてなんとかこの電源が回復してこの冷却装置がうまいこと回るということが一番望まれることですよね。
そうなんですよ。それが今ね一番大事なこと。そうしなければ今水を注入してるから水を入れれば保るわけですね。どっかに捨てんならんということになるんですね。
まあ、この原発事故のこの安定が一番ですけれどもそうしないとこの福島県沿岸からこの茨城県沿岸の水産業に関してもなかなかこの復興というものが難しい状態ですよね。
そうですね、
うん、
あの非常に難しくなりますね。早くだからその安定した冷却をするということがもう本当に人事も早く望まれますね。
まあ、この海に囲まれたこの日本ですけれどもやはりこの姿勢というものは今後大事にしてほしいですよね。
そうですよ。ですからね、今先ほど言いましたように絶対もその原発から外に出さないっていうねそういうきちっとしたやはりあの体制を早く作らないといかんと思いますね。
まあしかしこの毎日毎日このニュースを見てると何かしらこのもどかしさを感じそして何かしらこの復興へこの足かせがやっぱりこの原発を足引いてますよね。
それはそうですよ。もうこれはね本当にね世界でも稀な大事故ですからね、これから本当に日本がうまく立ち直れるのかそれは大変なことですよね。しかしまあ頑張ってやらんといかんと思いますね。
まあ、この先生のご専門のこの地球環境においてでもこの原発が一日も早くこの安定になることを望むばかりですね。
そうなんですよ。
ま
あ、人間のねやはりね、この、まあ、知恵が崩れちゃったわけですから
はい、
もう一度人間の知恵というものを考え直すということが必要だと思いますね。
はい、今日は東北大学名誉教授で地球環境学がご専門の川崎剛先生とお電話をつなぎしました。ありがとうございました。
どうもどうも失礼しました。
ラクラク5ここまでのお相手は遠藤仁志でした。こちらのブログラクラク5のブログもありますのでぜひそちらもチェックしてください。